さあ、ここからのコーナーはハワイアンビューティー協会の竹井千恵子とプアマルヒロミがハワイに関する情報とハワイにまつわるお話をゲストをお招きしてお届けいたします。皆さんこんばんは。ハワイアンビューティー協会代表の竹井千恵子です。
皆さんこんばんは。プアマルヒロミです。
はい、もう11月です ね。もうあともう2ヶ月でないですね。今年2020も終わりですけれどもね。
早いです ね。
今年はちょっと特別な年でしたから ね、はい、でもまあ今日も素敵なゲストお迎えですが、
今日はなんと初の出張収録ということで、
そうなんです。ハワイアンレストランの、ショーツキッチンさんの方にお邪魔させていただいております。なんとゲストは、皆さんハワイお好きな方だったらご存知
してますね。
ロコモコサンセット、そしてハラウケアラオカマイルジャパン主催の小熊千尋さんにお越しいただいています。
ありがとうございます。
嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。
ショーンズキッチンさんね、来たことある方たくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、今はちょっとお店はお休み
ですか？そう、今はですね、ライブとか、そういう時だけ開けてます。普段の営業は今やってないんですけど ね。
でもなんか本当にハワイアンムードいっぱいで ね、ここ来ると本当になんかハワイにいるみたいで落ち着いて、私も大好きなんですけど、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ本当に今ご紹介あったように、まあ、フラをやってる方だったら知らない方はいらっしゃらないっていうくらいね、皆さん大好きなケアリー・レイシェルさんのね、花をね、日本で主催されている千尋さんなんですが、そもそも千尋さんがなぜハワイ、そしてなぜケアリーのところまでたどり着いたということ、興味ある方、きっといらっしゃる。私が一番興味あるんで、ちょっとその辺の話を聞きたいと思うんですけども、千尋さん、そもそもなぜハワイから、
なぜハワイ、そうなんですよね。私もまあ卒業旅行で大学のね、行って、いいとこだなって思ってたんですけど、その後に一応語学留学で、カリフォルニアの方に行きまして、やっぱなんかこう、そのハワイ、メインランドの違いですね、なんかそのちょっとこう差別があるような冷たい感じの、そういうやっぱ1年間留学しててもこうなかなかこうみんなと溶け込めなかったりとか、やっぱそういう、まあ、1年間がありまして、で全く英語も覚えないで帰ってきたっていう、まあ、経験があって、その後にハワイに行った時にすごくもう温かくハワイの人たちが迎え入れてくれて、やっぱりそれが、なんて違うんだろうっていう、まあ、思いまして、それがきっかけでこうハワイにこう通うっていう
ことになった。
ということは、そもそもは語学を学ぶために、そ、そのハワイとかアメリカの方にスタートしたっていうことだったんですね。ハワイに行かれて、で語学はだいぶ上達されて、
だけどまだフラオとかをやってなかったので、その頃は、遊ぶために使うね、これがいくらとか、そういう、まあ、そういうか、あの観光で使うような英語だけだったんですけど、でもそのカリフォルニアにいた1年よりも全然、多分その時に学んだことの方が多かったんですよね。
まあ、わかりました。そしたら、じゃあまず英語を学ぶためにハワイに参りました。そしてなぜフラにってことですね。
そうなんです、でハワイにこう通っているうちに、なんかもっとハワイのカルチャーに触れたら、ハワイに行くのが楽しくなるんじゃないかなと思いまして、で始めたのがフラだったんです。
そうなんです。
そうなんです。
じゃあその地元のお教室かなんかに通
って、そうなんです、渋谷にね、あったハワイアンちょっと居酒屋みたいなとこがありまして、雰囲気がハワイな、そこに行ったらそこのママさんがフラの先生で、あなたやってみたらっていうことで、ちょっとそこでフラを教えてもらうことが一番最初のフラなんです。
そうだったんですか。そのじゃ渋谷のたまたま行ったハワイアン居酒屋で、そこからのスタートなんです。皆さんこれ面白いお話ですよ。日本の渋谷から千尋さんはフラスタートしたということなんですけれども、でそこでだんだんもフラにハマっていかれて、
すごいハマってって、なんかもうハワイにもうすっごい行きたくなったし、もうフラもやってもすごい楽しくて、ただその時っていうのが、若い人たちは全くいなかったんですよ。その頃も私も若かったので、その同じ年代でフラをやってるとか、そういう人たちが全然いなくて、まあその中でまあやってましたけど、なんかこうもっと若い人がいないかなみたいな感じで、まあそういう 風なね考えがあったんですよね、
う
ん、いつも、
はい、でそれでちょっとじゃあ若い人たちがもっとフラの人口を増やしたいなっていうところから何かこう行動
を、はい、
千代さん
でもうハワイに行くと、うん、ハワイではそのなんか音楽とかも今、はい、若い者がこう好むようなレゲエだったり、はい、ヒップホップだったりそういうのがハワイアンで、
はい、
っていうなんかそういう音楽がいっぱいかかってるのに、うんうん、なんで日本にはそういうのが来ないんだって思っていて、そういうのがもっと日本でも来たら若い子たちが絶対にあのフラとかね、うん、ハワイが好きになるんじゃないかなって思ったんですよね、うん、それで、まあ、イベントを立ち上げようっていう風に、うん、
すごいそこでイベントを立ち上げようと思うとかやっぱり違うすごいところですけども
はい、はい、
それでイベントが始まったのが今の、はい、
そうなんです、ロコモコ
三世、ロコモコ三世なんです、歴史の一番初めスタートっていうこと
ですね。そうなんです、もう20年、年前ですけどね、
皆さんすごい貴重なお話ですよね、はい、でそこからまあじゃあイベントもやって、はい、徐々に若い方が、はい、興味をあのハワイとか、はい、ハワイの音楽に興味を持つようになって、
そうです、
少しずつそういう方が増えてきたっていう、
そうなんです、ね、やっぱり若い子が増えてきて若い子たちが踊るのを見ると、うん、それを見た若い子がやってみたいなとか、うん、若い子たちが演奏する音楽を聴いて、うん、あ、僕たちもハワイアンバンドやってみたいなって思う人がどんどんこう出てきて、うん、でどんどんどんどんこうハワイっていうのが盛り上がってきたんですよね。
そこまでは分かりましたよ。さあ皆さん、ここからですよ。なぜそこからケアリー・レイシェルさんに行かれたってことに今度なるんですけれども、
はいはい、それはですね、多分皆さんも同じだと思うんですけど、うん、最初に彼の、まあ、カバイプナヘレというアルバムが出た時に、はい、初めてその彼の音楽を聴いた時に、はい、あれ、なんか今までと違う、うん、みたいな、
はい、
衝撃を受けましたよね、
はい、私もフラやってた時に、ね、ケアリーさんの音を聞いて本当に
何これっていう、うん、
インスパイアされました。
そうなんです、うん、それでその時に私はこの人に会ってみたいってまず思ったんですよ、うん、それでまあそこをまあ会いたいっていうところから始まって、うん、まあ、コンサートにこう会いに行ってみるとか、うん、まあ、そういうところそういうふうに行くんですけど、はい、最初の出会いはその CD を聞いたっていう、うん、はい、
そして会いに行って、
会いに行って、
でもなかなかまだ会えませんよ、
会えませんよ、会いに行ったんですけどね、うん、もう三部構成の、うん、もういっぱい日本のフラの人たちが踊るイベントの一番最後におまけでついてたケアリーさんのコンサートずっと3時間ぐらい待って、はい、そこから初めて彼を見たんです、
う
ん、
それで、うん、見てどうでした印象は。
もう最初に幕が上がる前に彼がこうちゃんとするんですけど、はい、もうその時に見てない、会ってもいないけど、はい、私この人に習いたいってもうそこでもうなんか思ったんですよ。
そこでも
そこで思いました。
でもまあ思ってもなかなかね、うん、そうですよね、されるわけでもないですけど、そこからの千尋さんの行動力がやっぱり違ったんですね。
そう
ですね、
うん、そこからもうどうしよう、そんな思い初めてだったので、うん、この人に習いたいなんて思った、うん、ことが、うん、でもう終わってコンサート終わった後に、うん、あのサイン会並ぼうと思ったら長蛇の列で、うん、これも全然無理だと思って、うん、そうださっきダンサーで踊ってた人のところに行ってみようと思って、そこの、うん、そこにはね誰も列ができてなかったので、はい、そこに行って、
うん、
あの花はどこにあるんですかって聞いたら、うん、マウイ島よって言われて、うん、みたいな、
うん、
マウイ島ってどこみたいなね、うん、そうそう、ハワイって言えばオアフ島しか知らなかったもので、うん、その時は、うん、え、マウイ島なんだってちょっと一瞬、
はい、
え、行けるの行けないなみたいな、ちょっと諦めかけたんだけども、うん、もうぜひ遊びにいらっしゃいって言ってくださって、そのダンサーの方が、うん、今でももちろん続いてますけど、その方とは交流が、
はいはい、
そうなんです。それで私は
行っちゃいました。
行っちゃったんです
よ、マウイ島に。
マウイ島に初めて。
すごい。さあ皆さん、ここからが またすごいドラマがあるんですけど、とりあえず一曲挟みましょうか、ね、これからの話
スピード感です
、うん、あのまだまだ楽しい、うん、そして千尋さん、今日の一曲目に選んでいただいたのが、
はい、
その思い出の、
はい
はい、カバイプナヘレ、はい、もう皆さんやっぱりこの曲はケアリーさんの代表曲でもあるんじゃないかなと思いますけれども、まずこちら聞いたことない方ね、ぜひ聞いていただいて、
ね、
はい、ケアリーさんの歌声聞いていただければと思います。それではお聞きください。カバイプナヘレです。
どうぞ。
はい、カバイプナヘレお聞きいただきました、まあ、やっぱり本当にケアリーといえばこの曲だなっていうくらい素敵な曲です ね、
素敵ですよね、
はい、もうこれがあのデビューあのなんていうか発売された時は、うん、はい、なんか 調べたら私1995年らしいんですけども、あのその時全米の騒がしてたマドンナさんの曲よりも売れたっていうぐらい、
すごいです、ね、
はい、売れた曲だったんですよね。あのアメリカの人たちもすごくこう感銘を受けた曲、代表曲になったと思うんですけれども、さあ皆さん、これから千尋さんはいよいよマウイに来ました、
はい、
そしてマウイに行ってどうやって、まだ会ってませんよ、ケアリーさんとね、
はい、会ってませんよ。
そのお話聞きましょう、
はい、
マウイに到着しました。
マウイに到着しました、はい、で、連絡してみるんですよ、そこの電話番号くれたこの
ダンサーさんですね、
ダンサーさんに、はい、そしたらもうすぐうちにいらっしゃいっていうことで、彼女にまず会います、
はい、
そしたらね、その日にたまたまハラウのレッスンがあったんだけど、今日亡くなっちゃったのって言われて、みたいな、
会いに行ったのに、
なんかすごいもうガーンみたいな、会えないのって、そりゃそのね、簡単に、ただマウイに一日行っただけで会えるわけがない、わけがない、だけど会えないって言われて、もうなんかそこでいきなりテンションがガーン落ちて、まあ、その時の自分はまだすごい未熟だったなって今も思うんだけれども、で彼女がね、なんでってその、払うにね行かなくたって、私は払うの荒買いだしね、私から習っても雲に習ったのと同じよって言われて、彼女が私にあのフラを教えてくれるんです、そこのお家で。
は、行ったその日にですか？
そうです。
その日に彼女の家でフラを習った。
そう。
それもすごいです。
ってもう早く今から教えるから立ちなさいみたいな感じで、いきなりもう教えてくれたんです、この曲はあの払うでもね、あの特別な子たちしか踊れないのよって言って、
それを習って
そう、
はい、
それをその時にまあ初めて彼女から習った曲が可愛くなヘレだったんです。念願の
もうすごい話です。
本当に習いたかったけど、それは普通の人は習えないんだっていうことをまず言われてたから、絶対それは教えてくれないと思ったんだけど、
それをもうついたその日に習ってた。
そうなん
です。もう運命ですね。そこからやっぱり運命です。何か開いてますね。もう
そしたら、いきなり電話かかってきます、その子のうちに、
はい、
今夜ミーティングをするから、はい、クムの家に集合みたいな。
はい、
千尋、今からクムの家に行くわよ、って言って、それで
そこでいよいよもう
キアリさんの家に
行くわけですね。キアリさんの
家に、
マウイ島に行ったらもうキアリさんの家に呼ばれた、
はい、
もう呼ばれたとしか思えないですね、千尋さん。
でもそこに行って、日本からあの来た千尋よみたいに言われて、はいなんて言って、全然もう普通に、オーカームなんて普通に、ウェルカム、
すごい夢のような話ですよね。でそこからようやくもう会いましたよ、ケアリーさんに
会いました。で私はもう決めたんです、絶対に彼に習うって、でも
う
帰ってとりあえずお金貯めなきゃいけない、
一度日本に帰って、
日本に帰って、もう必死に朝から晩まで働いて、あのお金を貯めるっていう、そういうね、
ケアリーさんのところにもう一回行くために、
行きたいから、
で貯めて、行ったんですね。
行ったんですよ、
はい、
最初の予定ではやっぱりね、ビザとかありますよね、学生ビザとかで行くわけではないので、3ヶ月間がマックスです、なので3ヶ月行って1回帰って3ヶ月っていう、その6ヶ月は入れるだけのお金を貯めて、それで行きます、
それで用意、
そして、その子のうちに泊まんなさいっていう、
あ、そのダンサーさんの
ですね。そう、6ヶ月間も無料で、私はね、あの行ったら向こうで家を探そうと思ってたの、そしたら、なんで家探そうの、うちにいるのが一番いいじゃないって言われて、そんなんって、
家付き
その子の家に
ステイしながら、ハラウにも行ってたの、
ハラウに一緒に通って
、皆さんどうです、このもうね、まあ、スペシャルなね、ヒロさんならではの話だとは思いますけども、
だからもうね、その子からなんかフラだけじゃない、そのハワイの生活とか考え方とか、そういうものをすごく学びました、
そうですね、先ほどもおっしゃってましたけども、日本人はどうしても時間に追われて自分のなんていうかスタイルを優先させてしまうところがあるんですけど、ハワイはそういうことではなくて、その自然の流れ、時間の流れの中で与えられたことをなんかしていくっていうことがやっぱりハワイですよね。
だからそこを絶対急いではいけないところ、これは本当にね、ハワイの人とビジネスをする時とかもそうなんですけど、絶対にこちらからなんか催促とか、
こちら都合じゃダメです
ね。そう、ダメなんです。そうするともう絶対答えはノーだから、 それはね本当に学びましたね。
だからねやっぱりその自然の流れでアポも取らずにそうやって使用者のところに巡り合わせがやってきて、クムに会えて、 そして今そうやって習うこともできて、でいよいよそれを日本にいつか広めようって思っちゃったんですか。
そうなんです。
習いながらも。
そうなんです。その時に、まあ、ちょっとねポロッとね、いつか日本で腹を持つのが夢だって言ってたんです、クモが。
言ってた
いつかね、日本で腹をやるのが夢なんだって一言なんか言ってたのをちょっと耳に挟んだ、恩返しするのはこれしかないって思った、
なるほど、
これが最大の彼に恩返しができることだって私は思ったんです、でもそんなのもちろん言い出せることもなく、まあそういうふうにいつかそれができたらいいなってずっと思ってた、
はい、思いながら、やっぱり千尋さんはその3ヶ月しかないですから、ビザっていうか学生で行ける、でまた戻ってきてまたお金を貯める、そういうことを繰り返されたっていうことですよね。それ何回か繰り返されて、きっとケアリーさんとの絆っていうかね、千尋さんの思いがきっとケアリーさんにも伝わったんじゃないかなって思ったからこそ、今この信頼が最終的には千尋さんの腹上の道につながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、それでなぜ日本、結局日本こう、その間にご結婚されたんですよね。
そうなんです。それでまあ日本に帰ってきて、でそう結婚したんですよ、
ね、もう素敵なこと、
まあ、ハワイの方なんですけれども、まあ、日本で結婚しまして、ただ主人はオアフ島の出身なので、結婚してもオアフに住むことになるということで、まあ、オアフに住んでました、で払うもねどうしようと思ったけど探したんですよ、いろいろオアフの払うもね、でもなんかどうしても自分がやりたいスタイルのところがなかなか見つからなくて、ある時クムに相談をしました、ケアリさんにね、どこかオアフ島でなんか同じようなスタイルなとこはないですかって、そしたら彼が、マウイに来ればいいじゃないって簡単に言ったんだけど、マウイにオアフから通うのはちょっと無理だなと思ったけど、別に月に1回でも2ヶ月に1回でも来れる時に来ればいいんだよって一言言ってくださって、それでいいのと思って、それを主人に言ったら、もういい、そんないいことはない、行きなさいって言って、彼がね次の日にはもうアロハ、その頃アロハエアラインだったんですけど、そのクーポンを50枚ぐらいバンって持ってきて、これで行けるだけ行けって
。でオアフからマウイ
に、マウイに毎週、結局毎週通って一泊払うが終わった後に泊まって、そのアラカイのこのうちに泊まって、次の日朝帰るっていうのを2年間、
ですねまた、さあじゃあ皆さんここからじゃあ最後にね、ケアロカ前でジャパンが誕生するまでの話をちょっとお伺いしますが、その前にまたちょっと1曲挟みたいかなと思うんですけれども、で2曲目は千尋さんどんな曲を選んでいただきましたか。
この曲はもう私のすごい仲いい友人のイモアというね、ミュージシャンがいるんですけれども、その彼らが歌っているリブアロハという、もう本当にハワイに行ってまず一番最初に感じたのがやっぱりアロハっていうもの、アロハスピリッツっていうものをすごくよく感じて、でいつも言ってるんですけど、アロハはねいつでもトゥーウェイ、ワンウェイのアロハはありえないんですよね、だから私もクムにいっぱいしてもらったことがあるからお返しをしたいって、そう、必ずそのもうそれ以上のものを返したいっていつも思ってるので、そういうような曲です。
あ、なるほど。じゃあそのリブアロハ、皆さんお聴きください、どうぞ。
カイノアミュージックアカデミー高田のババスタジオからのお知らせです。ウクレレ、タヒチアンウクレレ、スラックキーギター、ハワイアンボーカルは本格的ハワイアンスタイルで、そしてオールジャンルの曲を楽しく学べるレッスンを心がけています。講師は河野池薫とアネラが担当しています。詳しいお問い合わせは河野池プロダクションホームページ、もしくは03-3365-5751番までお電話ください。
ハワイの香りに包まれていかがでしたでしょうか。
いやもうね濃い内容だから、
ちょっとねこの短い番組で全部聞き終わるのはちょっと難しいですけども、とりあえずね、最後じゃあケアリー、アマエレさんジャパンがね、どのように最後誕生したか少しだけちょっと聞 お聞きしたと思うんですけども、ね、はいね、あのご結婚なされて、はい、それでマウイに通われて、
はい、通ってして、
うん、はい、それで最後
ケア、そうなんですよ、うん、そして、うん、あの私がね、あの妊娠しちゃって、うん、あの子供がね、うん、あのできまして、うん、それでまあちょっとハラウに通うのもあの、まあ、ワフからね、うん、通っていくのも大変だなと思っている時に、うん、主人が日本に転勤に、あのお仕事が、うん、日本の、あの
日本の、
そうそう、うん、お仕事で日本に行くってことになりまして、うん、その時に、うん、あの私はクムに、うん、日本で払うを、うん、あの開きたいっていうことを、うん、まあ、言わなきゃいけないことになるんですけども、うん、まあ、そんなこともう本当に口が裂けても言えないけど、主人はもうそれしか方法ない、言えと、うん、いやいや言えないと、うん、もうね、そのもうそんな葛藤で、うん、はい、だけど、まあ、それがたまたまあのイワラニパレスだったんですよ、はい、ね、うん、マナーがいっぱい流行るようなパレスで、もう絶対言えないと思ってクムたちが出てきて、もう日本に行くってことを伝えて、もう最後その一言がどうしても言えなくて、そしたらそこにね雨が降ってきた。私ベイビーを抱いてたので、もうしょうがないと思って日本に帰って、あの日本で払うを開きたいんだけど、あなたの払うを開きたいから、あなたのヘルプが必要なんですって言ったら、オッケー、えオッケーオッケーって、うん、えみたいな、うん、なんて言ったみたいな、でもう雨が降ってきて、うん、わーって降ってきて、うん、もうそこであの行かなきゃいけなくなったんだけど、うん、主人に、うん、あれさっきなんて言ったったら、うん、オッケーって言ってたよって言って、で後でじゃあ帰ったら、うん、あのね、これからどうするかを僕にメールをくれ、
うんうん、それでそのオッケー一言、はい、でもそのイオラニパレスでね、 その雨が千尋さんを背中を押したっていうかね、やっぱりもうそれはやっぱりハワイの神様がね、やっぱりね、千尋行けっていうことを言ってくださったんじゃないかなって。
私もその雨だと思う。あれは本当にあのマナーが、あのイオラニパレスのマナーの、マナーがね、もうすっごい後押しをしてくれたって今でも思ってます。なぜならば今でも本当に信じられない
こと。そうです
よ、ね、そのオッケーっていう言葉も信じられない、
ね、いやもうやっぱりもうそれはもう呼ばれたとしか思えないし、導かれたとね、そういうそのそんな素敵なね、ストーリーがあって、そう、あのやっぱり千尋さんの勇気ある行動というかね、自分の思いを突き進めてた結果がこうなったということなので、いやまあ本当にね、千尋さんの話楽しすぎて、私もちょっと打ち合わせで今いろんなこと聞いて、あのいろんな方にこの歴史というかね、千尋さんの思いというのをいつか皆さんにもお伝えしたいなってすごく思ったので、ちょっと別な機会に、ね、ぜひなんかちょっとあのまた皆さんにお伝えできるような日が来ればいいなと思ってますので、はい、ぜひね楽しみにしていてください。はい、はい、それではなんか今日は本当にたくさんのね、生あの濃い内容でしたけれども、ちえちゃん、はい、よかったですかね、
本当に、はい、本当にもうちょっともっともっと聞きたいんですけど ね、 ちょっと消化不良な感じ。
またぜひあのこの番組でもね、はい、ぜひ来ていただきたいと思います、はいはい、
ぜひ楽しかったです。
本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは最後ね、
はい、もう一曲、
はい、千尋さんの方に選んでいただきました、はい、これもケアリー・レイシェルのとっても代表な曲です、マウナレオ、
はい、はい、
お聴きください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。